キップカンス関根のポッドキャスト。アウェ
いや本当はアースデイのところ
でね、スキップカーズのポッドキャスト3週目、いつになったら俺でもベスト3がね、スキップカーズ今その歌手ベスト3がコードから発表されるの、
はい、
まだ3位すら言ってないんですよ。
言ってないです、まだ1個も言ってないです。ちなみにこれ僕が今年働いて10年目なんです。
はいはい、
これってスイート10って、うん、スキップがデビュー10年の時ですか。
ああライブで10周年で連呼してるよね。
そうそうそう
そう、これをすごい聞くんですよ今。
キネマクラブで
やったらいいアルバム、しかもお得感すごいよね。ライブアルバム含めて
このライブアルバムすごいでしょ。
すごいすごい、
ね、しかもノーカットだよ。
うん、
じゃあ最初に芸人いただき
ますと、だんだんこうやっていきますので、そしたらこれをひっくり返して、
今、イカの焼き方
の説明、
一回ひっくり
返したらもう、ある程度焼けたら、ある程度被っていただいたら、これって、この。アルバム自体がディスク1、まあ、ディスク2はライブアルバムで、はい、ディスク1がスタジオ録音じゃないですか。
そうそうそう、
ディスク1がめっちゃライブっぽくないですか。
そう、あのねこれね本当ね曲数も多いんだけど、なんかディレクターだったガクちゃんっていうのがいいんだけど、はい、変わった人ね、伝説のガクちゃん、
伝説の
ガクちゃんはもうスキップカーズはバンドでいくらでもいけるから、とにかくどんどん撮っていっちゃうみたいな感じで、
結構一発撮りっぽいよね。
そう、それで歌もねほぼねちゃんと歌ってるのあんまないんだよね。
いやめっちゃライブっぽいなと思って、
だから全部
なんかスキップカーズのそれこそライブ見てる感がめっちゃあるな
と。そう、あとそのなんつうんですか、やっぱ10年でしょ、キャリアもあるわけじゃないですか。すごいシンプルでハードな音がポンと入ってるから、やっぱそう年輪もやっぱあるよね。
そうだね、う
ん、いや僕だから
シンプルな音だけど、
そういう、まあ、本当におこがましいですよ。今年10年仕事してきて10年でこれできるんかなっていうところっていうかね、すごい聞いちゃう。
でもすごいのはさ、10年が 10周年記念版じゃんこれ、
はい、
ほぼやってないもんね、この
そうだね、
ディスク1の曲を。
あ、喜びの日ぐらい、
喜びの日ぐらいかな。たまにありがとうとかやる、
トンネルとかさ、
あやった、トンネルは遠藤君が好きだから、遠藤君のバースデーライブで
トンネルのあのメロディー
ここでトンネルやるのって言ったぐらい、全て曲順とかも全部遠藤君が決
まる、
えらい渋い曲順。
でもなんていうか波状攻撃じゃないですか、ずっとめっちゃ気合入ってるっていうか、なんていうの、
でもねトンネルとか冬の時代とかこうライブでやられたら結構、
あ冬の時代は結構やるけどね、
うん、じゃなくて結構トンネルの後にこう冬の時代とか来ると、
あそういう
流れ的に、
あ参考にするんですよ
アメリカ人になりましたもめっちゃかっこいいっすよね。タメもかっこいいし、
ユーヤンが作ってるし、あでもタメとか遠藤君一人で歌うときやってる、
いやタメめっちゃいいっす。
ライブもねもうすげえお得だと思うんだよな。
このライブすごいっしょ、
うん、
なんかエンジニアの人がライブ録音してくれたときに、
はい、
それでわざわざ一応スタジオ借りてどうしようってカットするところとかって言ってたんだけど、いやこれカットする必要ないと思うんですよって CD 全部入るしって言われて、じゃあ P だけ入れますかって。
そうだ、ね、P めっちゃ入ってますね、 MC ね。
セラマサノリのところは P 入ってないもん。
そうセラです本当の話だ
もん。あれおもろいんだよな、あのまるでワンマンのようにみたいな下りもあるじゃないですか。
そうそうそう、
あれもおもろい
です。俺もさきつくてさ、プロペラとツーマンした時の新宿ジャムのやつの録音なの、
はいはい、
これってで俺青森で前の日、
はい、
で青森も結構ハードにやって、で戻ってきて で録音どうしようみたいな、失敗できないし、でも大丈夫だったんですよ。
でレーベルはベイビーブルーなんですよね。
そうそうそうそう、
あのアミューズの。
そうそう
そうですよね。
いろいろ紆余曲折あってね。だこの後のスイートデンダイヤモンズメロディアスも好きだよ、地味だけど。
なんすかそれ。
この次にあるもう一枚。
え、
あお前持ってないんだ
よ。どれどれ。
あこれ
これか。あこれこれ言いましたね、今田さんに。
あのそうですか、
なんていうか、もう悪いけど地味だって言いましたよね。
そうすっごい地味、
はい、でもこれがあるからいいって聞いたらめっちゃいいっていう。
じゃあなんかビートルズっぽい感じにしたかったもん。だから黒落としだし、
これ3分ちょっとめっちゃ好きなんですよ。
俺もそう、俺も結構そう。
で5分あるじゃないですか。
そう
曲これバンドマンにしか書けない曲なのに。
あとでも歌い出しはちゃんと D だから。
あやっぱそうなんですね。5分あるわっていう。
もうちょいです
よ。でも赤い傘とかも好きだね。そんなにみんなねメンバーがねそんなに言ってない。
3分ちょっといいですよね。特にこれが好きですね僕。
まあでも瞑想してる時期だね。だからもううちの場合はもう明らかに分かるもんね、アルバムで。あ瞑想してるなとか。グレートハンティングも瞑想中だし。
グレートハンティングの僕好きなのはあれです。
このジャケットの完成度はすごい高いけどね。もうね、渋谷の輸入版のレコーダーにありそうな。
そうそうそうそう、うん、うちのリアル親父だ。
そうだよね、俺この写真見たことある。
リアル親父をコラージュしたって。親父が絶対返すよ絶対返すよって言ったって
。僕はさよならだが、だがあるのとないのなんなんっていう話なんですよね。これは
まさに
だがあると強がっているのか踏ん切りつけようとしているのかとか、もういろいろこのだがあるだけでめっちゃ広がるっていう。
だから歌詞は本当本来そういうもんなの。それが分かるだけでも偉い。
いやこれすごいと思ってるんですよ。だある問題。
そうそうそう、
すごいですよね。
でもなんちゅうのあなたとかもやるけどね。今だね。
この頃は当然コウタ君に付き合いないわけ
で、まあ、
こんだけ結構さライブのオープニングでやっぱ映像流したりはして
たよね。そうだ、あの時に知り合ってればなと思って。
てかあの今ちゃんの弟とか出てたの。
そうそう、あの知り合いに撮ってもらってる
し。元
親父構えてと
か。そうグレートハンティング行ってライブ始まったからね。どうしよう。
元友人もいいです
よ。いいでしょ。この歌すごい好きなんだよ。
いやもういいこれ好きですけどね、グレートハンティング。さよならだめっちゃいいですよ。これあの3位にしましょう。じゃあこれ3位です。
今決めたの。
3位。ありがとうございます。やっと決まってきましたね、
はい、これ3位ですよ。
これ大丈夫？あまだ8分だ、
はい、やっぱりこの酒を飲んでたら君の声を聞いた。
あそうそうそう。
これ聞いたが耳変なのは何でなんですか？
なんかさ、まあ恥ずかしい話なんだけど、まあ、これも初めて話すことだけど、はい、死んじゃったドラムのケンちゃん
は、
はいの歌なんだけど、ケンちゃんが最後にいた人間って実は立つわけ。
いやでもちょっとそれは俺結構ダメなんだけど、ちょっと辛くて遠藤君が来たんだよね。
要はケンちゃんが達也とかも仲良くて、でケンちゃん飲むとめちゃくちゃだから、もう帰んなかったよね。
はい、当時僕が高円寺に住んでたんですよ。はい、一人暮らししてて、でスキップカードのライブ見に行って、はい、したらね、とにかく今でも覚えてるのはニューエストモデル、はい、今ソウルフラワーユニオン、はい、中川隆の、はい、 歌詞とかメロディーについて、
まあ、長ケンじゃないの、高橋なんだ、
中川高橋。僕もニューエース大好きで、ケンチも大好きで、
うちみんな好きだったね。遠藤君もそうです。今年ない紛争
で異様に盛り上がっちゃって、
あれも元祖リッキーマーティンだ、俺の中で。
リッキーマーティン
だから、甘いマスキーに太い声、あのそれを言うならもっと言うとアップビートだ、元祖リッキーマーティン。リッキーマーティンが後だ
った。いやそうですよ、元祖じゃないですよ。で
結局それでライブ、はい、多分下北とかだったと思うんだけど、はい、もうたっちゃんち行こうみたいな感じで、はい、でケンちゃん来なよみたいなところで、高円寺のアパートも当時黒なしのアパートとか住んでた、
しかも達也がそのアパート住んでるのあたかさんって先輩いたんだ、そのあたかさん先輩とこ住んで
に、まあ、その後代替わりで入って、
ああそういうことですね。
でこのあたかさんって人がすごいいい人で、なんかうちの専門学校の先輩で仲良くなった数少ない人で、なんかね、とにかくうちのバンドすごい好きだったんだよね。すごいよく見に来てくれて、
あ、そうなんだ。
そう、だから少年クラブ超見に来てくれて、あたかさんは志麻さんとうちの担任に、今安はもう部屋っこいる必要ないんじゃないかって言って、それで志麻さんに俺言われた、今安もうやめろって、バンドやれみたいな、いやいやダメですって、やめないですって
、まだ漫才やってねえしみたいな、
いや漫才やった後
あ、そうか、だからそんなことでケンちゃんうちに来て、でもなんか本当はその日ケンちゃんは病院に行かなきゃいけないだったらしくて、俺とかもそれ全然知らなくてさ、
それは知るわけないんだよ、言わないから。
でしたら、まあ、本当今でも不思議なんだけど、コメント住んでて昼ぐらいまでこう寝てたのね、もう明け方まで2人酒飲んで寝てるんですから、コンコンってドアが鳴ってさ、開けたら遠藤君がさ、あれ遠藤君、要するにうちをなんとかして突き止めたってことでしょ。今でも本当不思議なんだけど、
当時は家を知らなかったんですか。
だって、いやだって遠藤君と付き合いなんてないから、
これは本当に、まあ、多分ね、調べてくれって言って調べたなと。
いまだに、まあ、遠藤君にはそれ聞けないけど、
なんかね、もうケンちゃん の両親から本当にヤバいからということで多分調べた、
結局それで遠藤君来て、ケンちゃんなんか遠藤君来たよみたいな、
でケンちゃんその病院行ってすぐに、そういうことがあった。でそんなこともいろいろあって、でなんか逆に達也にも悪いことしちゃったなみたいなのもあんだよね。
でもちょっとね、あれ
はヘビーだよね、やっぱね。まさかそんなことになると
かね、やっぱ当時はあったから。
でもそう、でもケンちゃんが達也と一緒にいたのは、ケンちゃんが達也すごい気に入って、俺も嬉しかったけど、俺の友達紹介して達也とケンちゃんがえらい仲良くなって、もうすごかったよな。もうガンガン飲んで、
ニューエストがねユニバーサルインベーダー出した頃で、その歌詞について2人でなんか思う2、3時間みたいな。
それで、いやそっか、それで聞いたって、そういうことなんですか。耳変なの、そういうことなんですか。
だから要はさ、ケンちゃんの場合はさ、音楽やってる人、音楽やってる人の聞いたっていうのはさ、
そうですね、
あっちの聞いたじゃない、
音楽前じゃない、
音楽前じゃない、音楽やってる人の、だからつまりそのドラムの音を聞いたような気がするみたいなっていう含みもあるのか、ちょっと。
村さんはそういう風に思って書いたけど、そっか、これはいろんなのに置き換えられますもんね。
と思うよ。
これもうだからこれ3位です。
これ3位。でももう14分だけど、もう一周いけない
から。これ3位ですね。
残り2曲ってことですか。
残り2曲ですね。
じゃあのちょっと僕もさっきしらっと話したバンドエイドについて。
ああいいね、教えて。この間の犬の目じゃもうお前恥ずかしくて聞けないでしょ。
あれさ、まあいやそれは、まあ、なんかシラフになって家でさ携帯開いて聞いてもう直視っていうのか
直視じゃないでしょ、
なんていうんですかね、
直腸だな、
直腸またおかしい、
直聞きだ、直聞き、
拷問、おのずから拷問にかかるんだ。でまあ、ただ犬の目ったら言ってることはまあ常に変わらないなっていうか、その要するに、はい、今ちゃんの書く歌詞っていうのはあの説明が少ないんですよ。
そうですね、
うん、でも今むちゃくちゃ説明が多い時代じゃないですか。
そうです、ね、全部言いますか。
そうで、例えば携帯小説にしてもそうですよ、ね、はい、あと、ね、テレビでやってる映画紹介、はい、王様のブランチなんてあれアメリカだったら多分訴えられるレベル。
いや、これ分かります
よ、制作者から。
あの日本の予告編も僕思いました、ね、これもうこれ以上何があるのって思います。
例えばアメリカとかは黒澤明の七人の侍公開するとき、はい、余計な予告編とかポスター作らないでもうマスターピース、はい、もう見るべき作品っていうのもその一言だけ入れたポスターを貼るらしいんです
。
それぐらい見るべき作品っていう指示は与えながら予備知識は与えられない、う
ん、あだから余計にってことだ。しかも先入観ないもんね。
そうなんですよ、
ね、ただそうか、でもそれがもしかしたら乱立しすぎてるだけかもしれないですね、日本は。
そうだから、もうしかも見る側聞く側もまず説明を求めるみたいな、すごくいびつな、だから多分売れれば売れるほど説明しなきゃ説明しなきゃ、不特定多数の人に対してっていう、なんかものすごく不健全なところになってるのかなっていう図式があって。
不健全ですよ、それはもう本当に不健全。
今泉君の歌詞は逆に
今ちゃんでいいでしょ
急に名字を言ったっていうね。
まあ、説明不足でその一例として挙げたのがまあ犬の目だったんですけど、
はい、でも俺の中であれ結構説明してるけどね。
だからそこら辺がさ、
犬の目に関してあと犬の目ってやっぱ好きだと言ってくれる人、やっぱファンもねすごい好きだと言ってくれる人多いんだけど、はい、俺そんなのもないのよ正直。そこまで発明してないでしょ。
発明、うん、やっぱ発明ですよね、
うん、なんか自分の中で新しい扉を、
う
ん、
そうね、
バコってやったのはあれではないのか。
でもやっぱり犬の目っていうタイトルは、まあね、これ発明だと思うんだよ。だって犬の目って聞いて思い浮かぶのって俺やっぱ梅津和夫とかだからさとてつもなく恐ろしい、
まあ、あ、まあ赤い手もそうだよ、ね、
そう
じゃホラー好きがなんか出ちゃうんだろうね。
そうまさにそうなの。ものすごく恐ろしい地獄絵図が思い浮かぶのね。気持ち悪い。
ダリの映画とかも、
ね、触手がいっぱいあるような犬の目にしろ、はい、それはね目がいっぱいあるのよ。
わかるわ
かる。あ、まあね、でバンド映画なんですけど、
あれはマジで近年すっごい実写です、
ね、しか
もバンド映画のもうちょっとしばらくああいうのかけないな。
すみません、あのちょっと汚い手です。いやでもね、とにかくバンドエイドは僕がね本当に好きなところはこういうさ、名前も知らない花があってさ、
はい、
でもその名前を君が知ってそうでさっていう、もうそう知ってそうっていうところが
すごい
本当に
ここ
いや本当そうです。君が教えてくれたとかじゃないんですよ。
そうでしょ、
そう
そうでしょ、しかも知らないかもしれないんです。
そう知ってそうなんですよ。
そう俺ねそこなんだよ一番褒めてほしい。そういう風に思って書いてるんだ。
はい、
そうい
や本当そうなんですよ。そこでこう掴まれてもうラストのあのコーラスが入ってくる音的な高等感、多幸感っていうんですかね、幸せがいっぱいやってくる。ほんとね、僕はもう満足なんで。いやバンドエイドもねこのフレーズをちょっと僕はね、
いやでも嬉しい、やっぱりお前は友達だなと思って褒めてほしいと褒めてくれるなと思って。あれさ、なんか限定したくないのよ、
今限定の時代じゃないですか。
そう限定時代なの、ね、
だって知ってなくてもいいんですよね。
そうなの、うん、知らなくてもいいのよ。でも知ってそうだからいいなっていうことなの。そう、そこが大事なんだよ、うん、本当に、うん、そこが分かってくれると嬉しい。
じゃあ皆さん2-1は次週ですかね。
次週だな、うん、じゃあ4本分だなこれ、うん、まあ、そんなわけで、それではスキップコンディマスのポッドキャスト、また来週さようなら。